というわけで、
こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。
てっちゃぎが来ました。
はい、もうね、やばかったですよ。
やばいね。
おかん戦慄帰国収集。
え、
次回予告。
もう
39度の熱を出したてっちゃぎ、
うん、
一体どうなってしまうのか、うん、頑張れ。てっちゃぎがいないとモテラジの収録もうまくいかないのよ。
39度。
次回明日も休み、
うん、
こうご期待。
いや、てっちゃぎひどかったですからね。
ひどいですよ、ブタオさん。
あの、収録できる時間が決まったら言いますって言って、4日か5日ぐらいずっと何も言わなかったですからね。
でも、ちゃんと収録できる時間が言いま、できたら言いますっていう宣言通りでしょ。
言わなかった。
そう。言いますって、できたら言います。
5日ぐらいだからできなかったってことですよね。収録できる時間が。
ずっと、あのね、
はい、
職場でね、6人ぐらいインフルエンザ出たんですよ。
え、なんですかそれ。
30人ぐらいいるところなんですけど、
はい、
6人ぐらいインフルエンザ出たのよ。
で、てっちゃぎは？
風邪。
もう風邪ひきやすいね。
いや、だから、ちょくちょくひくっていう。前も言ったんだけど、あの、小出しに。
まあでもまあ。
でね、でね、聞いて聞いて。
はい。
風邪かなって。
はい。
思ったから、サウナ行ったのよ。
ああ、サウナって風にいいんですか？
いや、わかんない。
整うっていうのを聞いてますけど、風は。
整うっていうのは聞いたけど、風にいいかどうかわかんないじゃん。
わかんないですよね。
で、行ったのよ。
はい。
あのね、うん、風の時にサウナマジでやばい。
整いまくり？
ぶっ飛び。
ぶっ飛ぶ？
ぶっ飛ぶ。あの、ただでさえね、体温高いのに、
はい。はい。
サウナ入るじゃん。
うん。
3分ぐらいでも限界来る。
なんかね、僕も詳しいことは知らないんですけど、
うん、
そのウェルビー行ったって言ったじゃないですか。
はい。
ウェルビーのところにポスターを貼ってまして、
うん、
あ、ウェルビーだけじゃないな、なんかあの、その後にあの、岐阜なんかにも行ったんですけども、サウナ協会みたいなとこ入ってるのが全部貼ってるのかな？
うん。
なんかサウナに入ると免疫力が高まりますみたいなことが、
うん、
菌を殺す。っていうように、
うんうんうん、
体温を上げることはいいことって、なんかその医者からも推薦みたいな。
だって熱出すっていうのはあの菌を殺すためにね。
でも冷やしますよね。
そう、あのね、で、うん、やべえって、
うん、
風邪かなって思ってサウナに行ったから、
はい、
風邪ではないのよまだ俺の中では。
うん、中では
そう、うん、風邪っぽいなって、でサウナで殺すかって言って。うんうん、でもその前にスクワットめっちゃしたわけよ。
スクワットは風にいいというのはないですよね。サウナはいいって言ってるポスターあったけど。
しかも、
うん、
結構高重量で風殺そうと思って。
で、だからスクワットで殺せるっていう説あんの？
ない。ない。全く聞いたことがない。
やったらあかんっていう話は聞いたことありますよ。風の。
でも死ぬかもしれないじゃん、風。
うん。
いや、わかんないでしょ。
実験？
実験は実験。
実験だよ、実験。
だから、あの、120キロって。
風には120キロぶつけるんだよ。
120キロの 5×5 セットやったわけよ。
はい。なるほど。
瀕死よ。
うん。
ふーって。
うん。
で、その後、レッグエクステンション100キロ。はい。12回4セット。
はい。
その後、ルーマニアデッドリフト80キロ。12回5セット。
はい。はい、
その後、ランジ。
はい。
もう足、ガクガクブルブルよ。
でも足、ガクガクブルブルって、足弱らしてることになるからね。
知識、完全に足の筋は死んだなって。
足の筋肉が死んだのね。
そう、筋肉が死んだから。
筋はその死んだところに入り込んでいくわけですよ。
だから、これでサウナよ。
うん。うん、なんか分かってきた、だんだん。
分かってきた。
うん。よくなかった
から。サウナ入ると、すっごい熱いわけよ、体が。
はい。あ、しかもね。
うん。
ちょっと言わしてほしいんですけど。
うん。
筋トレした後サウナは良くないって散々言われてる気がする。
いや、そんなことない。
だって体に熱持ってる時にもう一つ熱持たすのって冷やさないといけないのに。
だって冷水入るじゃん。
入るけど熱さない方がいいでしょ。
いや、そん、
あのね、筋トレの後に
って言うでしょみんな。
言う。あ、だってスポーツの後とかでも絶対冷やしていくじゃないですか、使ったとこって、ね、ガンガンに。
これね、意外とね、
うん、
人それぞれなんですよ。
そうなの。
あのプロボディービルダーの人たちね、
はい、
結構サウナ入る人いるんですよ、
トレーニングの後に。
そう、だからもうこれね、
うん、
あの科学的な統計取ってないんで、
うん、
意外と、
うん、
あの人それぞれって言った方がいいですね。
でも風邪の時のスクワットとかは絶対僕ダメやと思いますね。
でその後、はい、サウナ入るじゃん、
うん、
であっちーって、
うん、
で冷水入るじゃん、
はい、
あのね、1回目なのにね、4回目ぐらいの冷水、
うん、
チクーって、
うん、ずっと冷水入った方が良かったんじゃないか。
いやいやいや、もうずっと入れない、うん、でサウナ、
はい、
冷水、
はい、
サウナ、
はい、
冷水、
うん、
調子いいのよ、
おう、
普段より、
おう、
で最後のレースでバク整いよ、
はい、
あの4時間寝てたからね、
はい、
あのジムの休憩室で。
ほう、寝れる。
うん、あのマッサージチェアみたいなところが10台ぐらいあって、
お、
寝れるのよ、
うん、
はって起きたら11時半で、
はい、
ジム終わりみたいな、
はい、
寝てたよって、
うん、
でお家帰るじゃん、
はい、
朝起きるじゃん、
はい、
39度。
だからあかんやろ。だから言いましたよね。
え？
あの、どっちかって言ったら、風邪の時って安静にしてなさいって言ったのに、その真逆をやりましたよね。
いや、だって。
体を痛めつけてっていう。
安静にしても39度出てたよ。
体温上げんのはいいよ、あの、サウナとかって。でも、うん、スクワットは絶対違うと思う。それで治るって。っていうのないでしょう。
デッドリフトだった？
いや、じゃなくて体使ったらいかんでしょう。そのあの筋肉をこう断裂させていくわけじゃないですか。
はい。
破損させていくわけじゃないですか。
うん、
それはあの病気の時に良くないよ。だって免疫力どんどん奪われていくやんか。体痛めつけたら。
もう一回あのもうワンセット。とやればなんとか。
でもそれの理屈だったら39度出たらもうそんなもん家で寝てるのとかやめてすぐ仕事行けよっていう話になってきません。
いや本当よ、
気のせいだったみたいな。
いやでもね、仕事はやりたくないから、
うん、
スクワットやりたかったということで、はい、ずっと熱を出して、
はい、だからその結果が出ましたね。
熱を出して、
はい、
でその間ずっと、うん、BCAA とクエン酸と、
人の言うこと聞かんからな、
粉飴と、
うん、
でちびちび飲んでまして、
はい、
治りました。で昨日もサウナガンガンに決めてきて、昨日はデッドリフトめっちゃやって、
はい、
イエーイって感じ。
はい、なるほどね。でっちゃん、風邪、下手やからな。
下手だけど、絶対治るよ。
最後は治らないでしょ。
その最後がいつか分からんけど、
うん、
もう風邪プロだから、俺。
いや、下手よ、下手。
いや、
大丈夫。
さん全然風邪ひかんじゃん。
僕、うまいからですよ。
いや、
うまいもん。
うまいから弾いてないんじゃなくて、弾くからうまいんだよ。弾いてからが風プロよ。
違うよ、弾いてるよ、しょっちゅう。あの、てっちゃんが風邪弾いてたって言って、ラジオできないって言ってる間も弾いてましたよ、僕は。でも大ごとにならんのよ。
治ったんでしょ？
だからうまいからね。
俺も。
いや、うまくないって。いつも
これ。だって治、待って、風がうまい下手は、治るか治らないかのラインじゃないの？い
や、ダメージ。
ダメージあんまないよ。
で、ダメージだ。その間、
行動不能
やった
ら。今、クリアサヒ4巻くらい飲んで、もう、ロング缶。
僕ずっと風邪ひきながら、クリアサヒだの、ビールだの飲み続けてました。全然平気やった。うまいから。
そうなの？
そう、うまいうまい。でもその、下手よ、まあ別にうまくならなくてもいいっていう説はありますよ。
うまいか下手かがわからんな、まず風邪に対しての。
まあでも風邪ひいて、行動不能で寝てたいっていう目的があるならば、てっちゃんはうまいと言えますよね。寝れてるし。
行動不能というか。
うん、39度とかになったりとか、しんどい思いが結構好きみたいな感じやったら、まあ、まあまあ別にそれでええんじゃないって僕も思うんですけど、僕は嫌やから、うん、そういうのが。
俺も嫌。
まあ僕はそういうのならないようにしてるから、そういう目的っていうことに関しては僕うまくない？
俺もね、
うん、
意外と今回うまく過ごしたなって感じがする。
おう、おう。というと。
え、だから、治ったなって。
いや、だからね、まあいいんですよ、その、うまい下手なんか、人それぞれいろんなものうまい下手っていうのはあって、
はい、
まあやっていくんですけど、
うん。
でも何度も何度も同じ経験をしても、うまくなる人とならない人っているじゃないですか。
まあ、歯磨きみたいな。
歯磨きもそうやし、格闘ゲームとかでもそうじゃないですか。
はい。
まあ、それは、おおむね、ね、回数こなせばうまくなっていくっていうのもあるけど、うまくなり方っていうのも人それぞれやし、上限みたいなのもあったりとか、していくわけですよ。
うん。
これ何が一重にって言ったらやっぱり意識じゃないですか。
意識。
自分はここでもううまいんだって思ってる人ってそれ以上うまくならないですよね。
なるほど。
少なくとも物事うまくなるためには今、自分の目標よりかは全然できてない、うまくないっていうのを認めるとこからしか始まらないわけですよ。
うん。
例えばラジオうまくなろうっていう話を、する前に、じゃあ、今、上手いのか下手なのかっていうところがあるじゃないですか。
聞きたいな、確かに。
そして、例えばですよ。仮の話ね、うん。今こうやってネットラジオやってて、僕はラジオの天才やって思ってるとするじゃないですか。
うん。
そしたらもう上手くならないですよね。だってもう天才なんだもん。
でももう天才なんじゃないの？
いや、そうではないのは知ってるんですよ、僕。
あ、なるほど。
いや、まだ上手くなる余地はあるなっていうか、全然至ってないなっていうのは。というか。
至ってないまで言う。
至ってない。うん、そうですね。自分がもう、誰よりもラジオ上手いとかっていうのは、十何年やってますけど、別に、サボってきたなっていう気持ちはあるけど。
うん。
うん、まだまだうまくなれる余地はあるし、あんまり、備えにはうまくないな、っていうのは自分の中で、ありますよ。
うん。
そうした場合、そうしたら、どういうのがうまいんだっていうのを次に見つけないと、うまくなれないんですよ。
うん。
だって目標がない、これ以上うまいっていうのはどういうことなのかっていうのを指し示せないとそこにたどり着けないじゃないですか。
なんかランキングとかあればいいけどね。
そうそう。
段位と。
例えば今僕サードストライクをずっと練習してるって言ってましたよ。
はい。
これは簡単なんですよ。
ほう。
いや、うまくなるのは簡単なわけじゃないんですけど、どうしたらうまくなるのっていうその目標がわかりやすいんですよ。
例えば。
ヒット確認とか。
おぉ。
ヒット確認ができればできるほど、できないよりかは上手いのか間違いないっていうのは分かってるじゃないですか。
うん。
とか、できないコンボとかまだ全然あるわけですよ。
うん。
これができないうちは、自分は下手やし、それをできるように練習しようっていう目標が一応あるわけですやん。
うん。
でも漠然と、例えば僕以上の上級者っていうのを見たことがないとするじゃないですか。
うん。
今の世の中はよくしたもので、YouTube なんかで簡単にその上級者のプレイとか見れるから、比べれるんですけど、うん、もし僕が山奥でずっとサードやってるだけの人やったら、どういうのが強いんやろうって。
うん。
わかんなくないです？
なんか対戦相手的な。
そう、対戦相手がいて、そいつに勝てないうちは弱いとかっていうのって分かりやすいじゃないですか。
うん。
とか、そいつがなぜ自分より強いのかって言ったら、自分ができないヒット確認とかバンバンやってくるとかって言ったら、ああ、これをできなくならなくちゃ、とりあえず話にならないんやなっていう、
うん。
ことですよ。なかなか難しい。そこまではもう全然いってないから、あの、上限の余地っていうか、レベルがどこまで上がれるのかっていうのは、一応まだまだやれる目標っていうのが見えてるんですよ。
うん。
そやから、あとはもう修行するだけじゃないですか、それ。できるようになるまで。
うん。
で、それ、あらかたできるようになって、また、この先どうすんのやろうってなったら、なかなか高度な話になってくるのかもしれへんけど、今のところはまだ全然道が見えてるわけですよ。
でも、ブタオさん、コアコア人来もできるようになってるし。
でも、全然その、なんて言うんですかね。できる率が低いわけですやん。
俺できないですからね。
いや、そんなことないでしょ。やってたでしょ。
いや、おい、俺できないもん。やってなかったでしょ、一回も。
そうやった？
うん、できないからやらない。
でも、それは、あの、成功率が低いってだけでしょ。
いや、成功率が低いとかじゃなくて、できない。
てっちゃぎほどの男が、
うん、できなくても勝てるからいいかなまあできた方がいいんだろうけど、できなかったらできなかったでいいやっていう。
でもなんかサードのサード剣とかダットリーとかいろんなやつのコアコア SA ってこう教科書みたいなこと言われるじゃないですか。
言われるけど一切できないこと
ただこれ難しいところで、あの、勝ち負けっていうことに関して言ったら、なんか必ずしも、その、うまさ順に決まるわけじゃないじゃないですか。
いや、これね、
うん、
日本的だと思いますよ、このうまさと強さって。
うん。
いい勝ちなの？
はい。
海外はね、そのうまさと強さとかあんまりないのよ。
ほう。
だから強さなのよ。強さか弱さかなのよ。
うん。
だけど日本だけ、
うん、
段位性みたいな、技みたいな、とこの意識がずっとあって、
うん、
技、
うん、
技術、
はい、
が高くないと、
うん、
あのなんか、心技体みたいな、あの、なんつうの、剣道とかで言えば斬新みたいな、
うん、
っていうのがあって。
まあ、コアコアは違うけどね。
いや、だから、なんつうの。
単純に強いから。
そうそうそう。だから、そういう強い、
うん、
強いっていうか、なんか技ができて、だから強い人と弱い、あの強い人と上手い人の、うん、っていうのを結構言いがちなのよ。俺らでも。格言の間で。あの人は強いけど、あの人は上手いけど、あんまり勝てない。
あんまり勝てないね。その辺は、だからバランスっていうかね、あの、違う要素なわけですよ。技術と勝負っていうのは。技術って、あの、勝ち負けのうちの一分野にしか過ぎないから。
うん。
あと反射神経が優れてるとか、あと人読みとかいろいろあるじゃないですか。
うん。
勝ち方のタイプっていうのはいろいろあって。ただ、あの、とりあえずは上達しようとしてるわけやから。
うん。
てっちゃぎに勝ちたいっていう意味でサードやってるわけじゃないんで。
うん。
てっちゃぎに勝ちたかったら、てっちゃぎの好きだけを考え続けたらいいわけじゃないですか。
うん。
賞味の話。そこなんですよね。で、あの、この、ネットラジオっていうのも勝ち負け、ネットラジオ勝ち負けっておかしいですけど、あの、ジェットラジオの上達って何なんだっていう問題ですよ。
はい。
ある程度自分がなんか、理想とする感じに近づけていけるっていうのがいいんやろね。
まあ橋が重くなった頃みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
橋と湾が。
そうそうそうそう。そう。
なった。
うん。うん。いろいろあるじゃないですか、アプローチっていうのは。あのバキみたいに、もしあの親父が世界で、あの一番弱い生物だったら世界で二番目に弱い生物でいいみたいな。
バキ。
そういう、それはもう完全にあの、 親父に勝つっていうのが目的やったって当時はね。
うん。
っていう心境を表してるわけでしょ。別に強くなりたかったわけじゃなくて勝ちたかっただけっていう。
うん。
うん。その辺はまあ人それぞれ目標があるんでしょうけど、僕は例えば風邪に関して言ったら苦しむの嫌なんですよ。
うん。
あと喉痛くなるとかがもうめっちゃ嫌なんですよ。
うん。
だからもうそればっかり考え続けてきたんですよ。
うん。
どうやったら喉が痛くならないように、苦しまないようになるのかなって。そこばっかりずっとずっと考えてきて、たどり着いたのが、パブロン連打とかっていう技やったんですよ。
はい。
その反応がむちゃくちゃ早いんですよ、僕、多分。
うん。
パブロの投入のタイミングが早いんですよ。かなり早いと思う。あと、パブロンが自分にすごく効くっていうのが、をいろいろこう試した結果分かったっていうのもでかいのかなって。
最速。
うん、最速。触れた瞬間、パブロ飲んでたみたいな。
わかるわ。
もう、パブロの封までは開けてるんですよ。あと確認してから飲むだけっていう。
俺も最近鉄拳の動画しょっちゅう見て
なんでやねん。
いや、僕、鉄拳大好きなんで。
鉄拳好きなの？あ、好きって言ってたの。でも、最新のやつでしょ？
そう、最新のやつ見てて。めっちゃやりたいなって。
触ったこともないやつでしょ？最新とかって。
いや、結構触ったことある。
え？どこで？
え、ゲーセンで。
7なんとかとかやってんの？
7、そう。
え、号機のやつとかやってるの？
そう、号機が出るやつ。
マジで？
あれ、面白いな。
ボブが出たんですよ。
え？
ボブが出たんですよ。
出た。
参戦って。
俺はカズヤ使うけど。
まあ、鉄拳ね。鉄拳難しそう。
簡単よ。だってボタン4つしかないよ。
どうせやったらボブ使いたいんですけど。
使おう。
でも、鉄拳までやってたらもう、オーバーヒートするから、まずはサードですよね。
いや。
まずは。
いや、スト2 X でしょ、スパツ X。
も
うサードとかいいでしょ、もう。俺ね。
うん。
バーサスのね、ブタさんから教えてもらった、
はい。
東西戦の動画ばっかり見てるんですよ。
あれ面白いでしょ。
あれね。
うん、むちゃくちゃ面白いでしょ。
お金取ろう？あれ。
あれお金取れるけど、あれお金取ってないところがすごくて。
うん。
逆に、別に批判じゃないよ。
うん。
ユーディールっていうのあるんですよ。
うん。
で、スト2とかサワダとか、5とか、結構有名プレイヤー集めて、
うん。
ニコニコで配信やってはるんですよ、定期的に大会とか。
やってますね。
全部有料なんですよ。
うん。
見れないって。なんかせっかくすごいカードやのに見れないっていうのですっごいフラッシュドーションたまるんですけど、
うん、
でも僕には西日暮里 VS があるわって、
うん、
で VS の実況とかなんか異常にレベル高いんですよ
ね。
本当にね、観戦できるね、夜火曜とかにやってるんですけど、まあ配信で YouTube 上がってるから何曜でもいいんですけど、みんなは夜とか家帰ってきて、ビールカシッと開けるじゃないですか。
はい。
さあ、4月何日、東西戦始めましょうとかって言ったらもうね、野球観戦ぐらいの僕、すごい興奮ですよ。
マジか。俺は中野 TRF と、
うん。
やっぱアチョーが好きかな、実況。柿お兄さんがいるから。
ほう。
まあまあ、でも全部似たようなもんよ。
いやあれね、
俺もできるし、実況。
実況のバランスと勢いと、解説との、と人の紹介とのバランス、絶妙ですよ。あれができる実況の人って本当にすごいですよね、
てか、ブタさん格ゲーの実況をかなり評価しますよね、前から。
だから僕ってほら、ネットラジオの人じゃないですか。
はい。
だから、ああいうトークのなんか、レベルって、っていうの敏感なんですよ。
敏感
なんですよ。こいつうめえみたいな。
まあ、最近ね、ブダオさん結構やり込んできてるんで。
そうそうそう、そういうの、そ
このキャラさんもやり、あっという間にサンダー入って、次ピョルぞ、ピョルぞ。次ピョ、ピョルがこれ見えてたのか、今返していった。そして画面端だけど、そこでホンダの圧力がすごい。100列、100列。100列から、嘘だろ、ここで返すかよ、みたいな感じですよね。
そう。あ、100巻が終わった。終わらないって
終わらない、あーっと、ここで、
あ、ミスったかって。
え、今のめぐり、ええ
、今の入るんです、あ、はい、あ、確定なんですかって、はいはい。あー、これはもう、あの、半角らしいです。
みたいな感じ、ね。
そうそうそ う, そう。
さすがね、豚さん最近やり込んでますわ。これね、負けらんない。これね、下克上あるよ。これね、負けらんないよ。次、クラーシだけど、次、食うよ、豚さん、クラーシって。
もうこれね、ほんとうまいし、あの、実況する人ってすっごいいろいろ要求されるんですよ。知識がやっぱりもう半端ないじゃないですか。
まあ、やってる人が基本やりますからね。っていうか、どんな実況もそうなんじゃないですか、普通は。
まあ、
野球もサッカーも、何でも、あの、フィギュアスケートとか、オリンピックとかも、基本的には、その、元プロとか、
そうそう、
元オリンピックメダリストとか、そういう
の。元プロとか実況あんまりしないですね。
あ、そうなの？
アナウンサーですもんだって。
あ、そっか。
で、解説じゃないですか、その、元プロの。何々さんにお越し
で。ボクシングとかも確かにそうですね。あ、格ゲーって面白いな。格ゲープレイヤーがそのまま実況するな。
だから、あの、他の、あの、解説も半ば兼ねてるみたいなところあるから、言ったら、ある意味、すべての競技の中で一番レベル高い実況かもしれないですよ。
なるほど。
で、さらに、あの、バーサスなんかでもそうなんですけど、他の実況でもたびたび見られるパターンなんですけど、
うん。
その、プレイヤー、あの、端くれ言ったらものすごい失礼なんですけど、あんまり実況の人って、そんなトップオブトップの人はいないじゃないですか。
うん。まあ、抜きとか以外ね。
そうそう、抜きとかはやばいんですけど。
抜きは実況もやばいし、そう、プレイヤーっていうやばさがある。
そう。もう最近あの動画見てて思ったんですけど、抜きのあの実況の動画とかも、サードとか。
いや、抜きやばいですよ。抜きの実況一番面白いです。
あれ、抜きは実況にも秀でてますよね。
そうなんですよ。いや、だから抜き天才なんで、基本。あの、負債が許されるだけの、債があるんで、不損が許されるだけの。
うん。で、まあもちろんあの、あれですね、最近あの、梅原配信とか見てるけど、梅原も、言うても実況できますしね、結構。で、結構するんですよ、ファイブとか、ストファイブとか。もう、割とできるなっていう。もともとっていうか、トークうまいですしね、言うたって。
今はね。
今は。いや、でも、前は全然喋らない雰囲気のキャラって言われてたじゃないですか。
いやいや、全然喋らなかったから。
話がやっぱりうまいですよね、
面白い。いや、でも関西勢が面白いな、俺は格ゲー勢は、やっぱり。
もう。
本当面白い。ほんと面白い実況とか解説とかする。
いや、だからね、あの、実況の人らって才能がすごいですわ。
いや、豚さんもやったらすぐですよ。
あれ、知識難しい。例えば、知識難しい。
うん、あの、あんま分からんくてもいいですよ。
でも、
片方の人が言ってくれるんで、とりあえず。
いや、ただ、あれ。そんなトッププレイヤーじゃなくてもいいけど、
うん。
格ゲーの実況ね。
うん。
何がすごいかって、最低限、全キャラの技知ってるじゃないですか。
うん、まあまあ普通ですよ、
ね。普通じゃない。僕サードこんだけやってるけど分かんないもん。分かんないもん。あの、他のキャラの些細な技の技名とか。
確かにね、なかなか難しいよね、技名は。
だって、あの、例えばエレナの、4大K とか、あ、ランダアーチに来ましたとかって、瞬時に言うじゃないですか。
ブトンさんも言うじゃないですか、
ランダアーチ。だからそれは、ランダアーチンは、すっごいあの、主軸になってる技やから、
うん。
さすがに僕も覚えましたよ。
うん。
ランドワーチンが、あと、例えばあいつ、ふんどし男。
ユリアン。
ユリアンのね、
うん、
中段テリブルとか、
うん、
そういうのはさすがに覚えるけど、わかんないじゃないですか、他のやつとか。全然。うん、でもそういう技の固有の名前とか、パッて出てくるじゃないですか。
うん、
ああいう実況の人。中パン振ってんのか大パン振ってんのかって相当、そのキャラとか知ってないと言えなくない？
まあ確かにね。
あれだけで、なんか凄ない？中パン振ってるとか大パン振ってるとかすぐ言えるって。
それはわかる。
わかるって言っても、それ、ひとしっきり、このゲーム知ってる人ですよね。
だからそのひとしきりやってる人が普通実況するって。
そう、だから凄いって。
だからいや、普通やん、それ。
そのひとしきりまでってなかなか遠いって。
実況するまでになったら、
うん、
そのひとしきりやるでしょ。ひとしきりやってる人が実況するでしょ。
だから意識高いねんって。あれ、格ゲーの実況は。野球やったら、野球やったらそこまで分かってないよ。野球とか。
そこまで言います
よ。いや、ほんまに、
そこまで
球種が何かとか
もう。野球の実況そこまでともします？
いや、もちろんベテランとかトップ実況者とかなってったらすごい詳しいよ。
うん。
でもやっぱり素人の時代があるわけじゃないですか。
うん。
うん。なかなかいない。
だからその格ゲーの実況も、
うん。
素人の時代っていうか、格ゲーの実況素人時代がないから。
いや、めっちゃ詳しい。
素人の時は実況しないから。
めっちゃ
詳しい。そこよ、そこ。
あそこが、実力主義なところがすごいっすよね。
だって基本実況ね、しないもん。
うん。
普通は。
うん。普通はどういうこと？
普通は実況しないもん、普通はね。
はい。
うん。大会とか、
はい。
あっても。
だ、僕ね。
主催の人とかが、
うん。
実況するんだけど、うん、主催ってことはもう行動力があるから、その時点で。
しかもその主催の人がね、これ、すごくいいと思うんですけど、
うんうん。
大概そのゲームめっちゃ好きじゃないですか。
好きよ。好きだから主催するし、ね。
でもこれがアマチュアとプロの違いなんですよ。
ほう。
プロって好きでもなくてもやるんですよ。
うん。
だからあんまり詳しくなかったりとかするんですよ。
うん。
そこそこ無難に仕事こなせれたらいいな、みたいな。
うん。
でも格ゲーみたいなとこって別に金になるわけじゃないから。
うん。
本当にそのゲームバカみたいなやつが実況しちゃうわけじゃないですか。
うん。
絶対詳しいんですよ。
それどのアマチュアの競技もそうでしょ。
そう。だからここがプロとアマチュアの差なんですよ。
うん。
そやから前ほら、僕怒ってましたやん。
怒ってたの？
梅原の漫画にちなんだ格闘ゲーム大会をやってましたやん。
うん、
その時に、ゲーム実況の人が出てきて、全然知りもせえへんのに、実況任されてて、っていうので、うん、そこだけなえたって、その大会自体は面白かったけど。
まあ、その生中継やらんければその人出なかったんだけどね。
でもそれはなんか、あれでしょ、ネームバリューとかいろいろプロ的な意識として出たわけじゃないですか。その人が選ばれてだったわけじゃないですか。
うん、
これがアマチュア大会やったら絶対に来ないじゃないですか。
うん。
X 好きなバカしか来ないじゃないですか。
アマチュア大会だったら、
うん。
あれが来ますね。歌広場とか。
ほう。
なんだっけ、これ。まあ、ド忘れしてしまったんだけど、とにかくビジュアル系で、
はい。
みんな楽器弾かない人たちの。
歌広場、何それ。
とにかくガチ勢の、人がいるんですよ。
ほうほう
サードで。
ほうほう
普通に、紅白とか出てるけど、
うん、はい。
めっちゃサードガチでやってる。
え、紅白出てるサードの強い人がいるの？
そうそうそう、バーサスとか言って。
そんな人がいるの？
うん、待ってよ。ちょっと本当にどうしてしよう、はい。歌広場。
歌広場？歌広場とは何ぞや？
ゴールデンボンバーだ。
ほう。
ゴールデンボンバーの、
うん。
歌広場厚志だったかな？
ほう。
が、ガチのサードプレイヤーで、
うん。
そのゴールデン ボンバーっていうのはもうかなり有名で、だから紅白レベルの歌手よ。
へえ、全然知らんかった
けど。毎年出てて。
まあ、プロなのね。
もうプロ中のプロよ。ニコ生で。
人気者なんや。
超人気者で。はい、で、その人は、
はい。
サードの大会とか普通に出るぐらいの。
は
あ。今でも。
まあまあ、そういう人がやるんやったら安心できますよね。
あとはね、KOF の、大好きな声優がいるんですよ。
はい。はい、
その人は KOF のイベントとかよく出ますね、自分で。
あと、この間、梅原配信で、
うん。
元格闘技チャンピオンで今、漫才師、ジョビンっていう。
ジョビンはもうめちゃくちゃスト4やってたから。
松本幸一郎なんかそういう名前の人で、うん、漫才師やってたけど、格闘技始めて、格闘技でチャンピオンになっちゃうんですよ。
そうそう、総合でなって、で、その時、うん、俺、ジョビンと戦ったこと何回かあるんで。
ほうほう。え、格闘技で？
いやいやいや、スト4で。
あ、スト4か。
で、その時のブログとかが面白いんですよね。
ほう。
梅原ってやつがいるけど、俺の方が絶対強いからって言って、
うんうん、
で、梅原とやるわって、はい、あいつボコボコにするわって、
うん、
でやった後に、
はい、
梅原さんすみませんって、二度と僕はこんな口を聞きません
なんか格闘技もすっごいこう上手くなって、同時にスト4にハマってったらしくて、
うん。
東京まで出稽古に行ってたっていうスト4の。
そうそうそうそう。
なんか強い、強いゲーセンとかに行ってはスト4やって。で、うん、なんかどっかのゲーセンで梅原と何回かその竜対竜みたいなんで。
そうそうそうそう。
で、なんか戦績五分五分やったらしいんですよ。
うん。
で、なんか梅原勝てるなとかって思ってて。
うん。
勝てるやんこれやったらって思って、その後、なんか、10戦とかそういうガチで。
そうそうそう、やったと。
やったら、なんか、8-2 とかそういう悲惨な。
うん。
なんか、やればやるほど、もう何も通らなくなってきたって。
うん。
あ、これかってなって、梅原信者になりましたって書いてましたね。
うん。
むちゃくちゃ強いですね、って。
うん。
僕2番目
に。ジョビンがどうしたの、急に。
いや、だから、もう、そんだけガチで、格ゲーやってる他分野の人ってやばいなっていう。
結構いるよね。まあ、格ゲーだけじゃなかったらね、もっとね、ゲームだったら。
アルカノイドむちゃくちゃうまい、大山信代とか。
いや、モンハンとか。
モンハンとか。
モーニング娘。の後藤真希とか。
おう、むちゃくちゃうまいな。
いや、500時間くらいやってる。廃人。
それ廃人やな。
いや、だからもう死ぬほどやってるっていう。うん、
でもアルカノイドマジで大山信夫うまいらしいですよね。
はい。
アルカノイド大山信夫は。
そうそうそうそう、めっちゃうまい
って。めっちゃうまくて、なんかそのイベントまでやってましたね、アルカノイドの。
うん。
達人レベルって。っていうかまあ、やり込んでるやつって相当少ないでしょうけど。
うん。まあだから結構いるんでしょうね、そういうの。
キューバードうまいやつとかもめっちゃいるでしょうね。
終
わらんって、20時間ぐらいやっても終わらんみたいな。
20時間終わらんとかマジ天才なんだけど。
昔のゲームってそういうの多いですかね。耐久でずっとやり続ける。
俺はガントレットレジェント9時から9時まで終わらなかったかな。天才。
いやだから、てっちゃんは、ガントレットレジェンドでも有段者みたいな、だから二足のわらじじゃないですか。そういうの、
うん。あの時はね、一足ですよ。格ゲー弱かったから。
もうガントレットレジェンドばっかり突き詰めてったの？
だって。
ガントレットレジェンド勢やったの？
だって150円しかないんだもん。100円とか。
はい。
格ゲーで一回負けたらもう50円で切羽詰まりますよね。
はい。
あとは。
はい。
じゃあもうガントレットレジェンドやるしかないでしょ。
でも弱かったらガントレットレジェンドってすぐ終わっちゃうじゃないですか。
だから、ベガ立ちですよ。全パターンを脳内に焼き付けて。
はい。でも、黒だって、そうやってサード上手くなってたらしいですよね。
で、大事ですよ、大事大事。
ずっとゲーセンにいたのに、プレイ自体は全然しなかったみたいな。
うん。
そういうことも可能なんや、っていう。 上手いやつのプレイをずっと見てて同じように動くって、できるんやって、うん。まあ、手先器用なんでしょうな。同じように動かせれるっていうのは。もう、なんか、イメトレばっかり繰り返す。
あ、そう。歌尾さんが、うん。まだまだラジオ下手って言うと、もっとみんな、他のネットラジオやってる人も向上心がアップするでしょうな。
いや、一番下手ですからね。
一番まで言う。なんでこの含みがある笑いを。
言っとこうかなと思って。
言っとこうかな。言ったもん勝ちみたいなところでしょ、そこ。
そう。
一番下手って。
うん、うん、うん、うん。いや、そのね、あ、そう、ジョビンの話してて、その格闘から漫才にまた戻ってきて、
うん、
で、ゲーム、スト4からスト5もまだやってるらしいんですよ。
うん。
で、その黒田に説教するっていう回やったんですよ。
ほう、なんで。
え、黒田がだから全然やる気がないからっていう。
え、だってやらんよ。
梅原にスト5やり込んでくれって言って一緒に何回もその竜を研究するっていうのをやってってやるのかなと思ったら全然サボってるみたいな。
うん。
その後もなんかやる気失ってるやんっていう。
うん。
で、それに対してこう活入れするために説教するってもっと真面目にゲームやるか、
うん。
仕事するか、どっちかしてくれ。できればプロゲーマーになってほしいけど、
うん。
ゲームがそんだけやりたくないとかって、あの、打つツイートとかばっかりして、
うん。
言うんやったら、なんか、ゲーム以外でもいいから、その、じゃあ、仕事して金稼いだらいいやん、みたいな、そういうことを説教するっていう回やったんですよ。
うん。
これすごいなと思って。黒田といえば、あの、黒田の挑戦状っていう連載見たらわかる通り、黒田っていうのは、こう、生活破綻してる感じじゃないですか。
まあ、生活、家庭関して破綻してるし、
うん、
本人がもうほぼ発達障害みたいなもんですよね。
で、せっかくそのサードではもう都市伝説とまで言われた強さを誇ったのに、うん、一旦やる気なくしたら、
あの恩かける人に歯向かっていくっていう。
で、今もう梅ちゃんだけなんですよ。黒田がギリギリなんか。梅ちゃん、梅原さんにはなんか、まだ、話聞くっていうか。
うん。
で、梅原も、なんとかしたいっていう気持ちがあるんでしょうね。
うん。
そやから、たびたび呼んでて、その配信に。もうかなり最多ですよ、多分出演してんのって。
うん。
梅原配信で。フードか黒田かっていうぐらいの。
うん。
で、その回は、黒田にやる気を出さすために、ちょっと、ごつい感じのジョビンに、説教させる。で、ずっと言うわけですよ、いろいろ。
うん。
言っていくけど、そういう人って、やっぱり、その言われたから、はい、やりますってならないじゃないですか。
うん。
で、1時間ぐらい言って、なんか、拉致があかん感じになってきて、
うん。
まあ、黒田も反発したりとかするわけですよ、やっぱり。
うん。
ああだこうだって言われても、うっせえなとかって言って。
うん。
だ最後は、じゃあもうこれ言っても平行線なんで、じゃあ、お互い、ゲーマーですから、あとは拳を交えてということでって。
うん。
1時間説教の後、1時間スト5で対決。
うん。
で、黒田が、負けたら、
うん。
世話になった柏木とお母さんに、
うん。
感謝の気持ちを手紙にして、渡せと。
何それ。
だから反省するために、だから、
うん。
絶対そんなんしたくないって。
うん。
で、黒田が勝ったら、ジョビンは髭を剃れって。
うん。
いや、もう絶対嫌なんですよ、これ。って。ヒゲだけは剃りたくないんですよ、って。マジっすかって言って、三先で勝負したのかな。
うん。
で、二本瞬く間にジョビンが取るわけですよ。
う
スト5あんまりやり込んでなかった黒田に勝てるやろと。
うん。
で、そのジョビンが、うわーって、ゲームしか取り得ない人にゲームで勝ってしまうって。
うん。
めっちゃ言うわけですよ。
うん。
あ、どうすんのこれ、ゲームしかあなた取り得ないのに負けんのって言ったら、
うん。
黒田がものすごいそっから追い詰められたような感じになって、
うん。
逆三叩き目って買っちゃうんですよ。
うん。
急に覚醒したみたいになって。
うん。
で、今までずっと黒田に対して上から目線で、
うん。
説教してたジョビンが、
うん。
え、ほんまに、ヒゲ取らなあかんのですか、ほんますすんませんって。
うん。
なるっていう展開やって。
うん。
神がかってんなって思ったんですよ、その、配信。
まあ、いい台本でしたね。
いや、説教とかってなんていうか、基本拉致の開かないもんじゃないですか。
まあ、黒田に対しては特にね。
特に。でも誰に対してもそうじゃないですか、その説教を言ったからって言って。で、その説教を言う方も、なんでその説教を言う資格があんねんみたいなとこあるじゃないですか。
うん。
まあその、社会的地位とかいろいろあるかもしれへんけど、腕力とか。でも、説教を言った後に、ゲーマー同士やから、ゲームで白黒つけようやっていう世界観。
説教いらなかったですね。
いや、でもね。その、なんか、説教の、口喧嘩のターンといえば。
だから、チェスボクシングみたいな。
そうそうそう、チェスボクシング、ボクシングみたいな。お互いゲームのことは大事に思ってるっていうか、いや、黒田に至っては、このゲームはもう興味ないんだ、みたいな。
うん。
スト5とか真面目にやりたくないって言ったけど、スト5、で、嫌なことさせられるってなったら、こんな一生懸命ないし、勝った時にもう、やったって。いや、むちゃ嬉しそうやんって言われとって。あれがちょっと近年にないぐらい僕の中では、爽快でうまい演出を考えたもんやなと。
うん。
そのお互いゲーム大事にしてるってとこで、ねえ。もう、それ保護にできないですもんね、なかなか。説教してる側も。あれ、よかったですね。
黒田はこのままでも消えるんでしょうね。
そのね、梅原の黒田に対する思いもすんげえわかるから。
うん。
なんか、
説明。でもね、これね。
うん。
何人も思ってきたんですよ。黒田に対して、
うん、
ずっと黒田ってずっと井上さんも MOV もずっと黒田って、
うん、
ずっとやってきたけどもうみんなあかんってでこれで梅ちゃんが見放したらもう終わりよ。
梅ちゃんはあれなんですよ、黒田ってもう一つの自分の可能性ぐらいに思ってでそう。
うん。
なんか
別。持ってる節はある。
うん。たまたま、梅原はこう、プロゲーマー第1号として、プロ格闘ゲーマー第1号として、こういう道を歩いていく。一歩間違ったら、黒田かもっていう、ところがすっごい思い入れがありそう。そういうところを見ててもなんかああいう配信って大、なんか見応えあんなって
思った。一体この配信で黒田にいくら入ったのかが知りたいですね。
どうなんでしょうね。
1万円ぐらい上げてくれれば嬉しいんですけどね。
その回の黒田が、あれですからね、ほんま無理やり家から出てきたみたいな感じでしたから。
うん。
よっぽどあれやなって。で梅原じゃなかったら来なかったかもしれへんなっていう。
ギャラでしょ。
頭もうベタベタで。すごかったっすよ。もう無理して。
臭い感じか。
無理し、それまで来てる時は普通やったんですけど、今回は本当にしばらく引きこもってましたっていうのがガチやなっていうぐらい。
うん。
なんか必死になって出てきた感じでしたね。
だから黒田ってもう、だから本当に、
はい。
都市伝説で、
はい。
早く言えばなんかね、カンフーの達人みたいなところがあるんですよ。
え？
言うなれば。
ほう。
だから、なんか理想みたいな。
ちょっと詳しく。
だから八景ってあるみたいな。
いや、どういうことよ。
だから八景とかって、基本、今のほれ、格闘技全盛の時代でないじゃないですか。
オカルト地見てるってこと？
そうそうそうそうそう、オカルト地見てるじゃないですか。
そんなに飛ばんやろ、みたいな。
あと飛行とか。
うん。うんうんうんうん。
だけど昔っていうのはそういうのがめちゃくちゃ流行ってた時代があるじゃないですか。
その謎に包まれてるみたいなやつでしょ？
そうそうそう、骨法とかさ、そういう一撃必殺の奥義みたいな。
山の中でそういう秘術を持ってるやつがいるのかもしれんみたいな。
そう、それが黒田なのよ。
うん。
で、それを実際にやるわけよ、黒田は。
で、いたーってなるわけじゃないですか。
そうそうそう、いたーってなるのよ。
うん、うん。
だから、
はい。
みんな、見たい。
うん。
見たいけど、
うん、
見ていくうちに、
はい。
あ、こいつ、奥義やるけど、クズなんだなっていう、のを体験していって、
はい。
離れていってしまう辛さがある。
辛さが？
そう、辛さがある。本当にこれがね、辛い。
でも、なんか。
だからね、黒田がね、
はい。
格ゲーじゃなかったら、
ほうほう。
もっと、いい方向に行った可能性も、あるのかもしれないな
って思ったけど、
うん、
よう考えたら格ゲー以外でもそういう人っているなって思った。
ね、いるよ、いると思う。
ロックバンドとか。
うん。
格ゲーって基本今までは食えないジャンルやったじゃないですか。
うん。
せやから、なんか、そういうのって、なんか、格ゲーやったせいでとかって思うけど、ロックスターであるとか、例えば野球選手であるとかでも、そういうなんか、狂気じみたやつはいましたよ。
うん。
で、やっぱり途中で消えていくんですよ。一瞬の輝きみたいな。
うん。
自殺したりとかする人とかいるじゃないですか、よく。
いるね。
そういう有名人で。
聞くね。
聞くでしょ？なんか、ロックスターなんかでも多いじゃないですか、そういうの。
うん。
天才やったよとかって言われたけど、なんか、こう、嵐のように人生を駆け抜けてったな、みたいな。
うん。
で、ああいう感じなんでしょうね。
なるほどね。
うん。
でもなかなか死なないっていうね。
いや、だからこそ、まだいけんじゃないかってみんな。
いやー、いけないんすよ、黒田の場合は。もう、
うん。
サードが悪い。
でもね、その最近そのサード自体もやる気なくなってますもんね。
てかゲームやらんからね。
そう、やらないからみんな、やきもきしてて、あげこのだてに、梅ちゃんは、もういいってなってて、
うん。
レッドブルの言い方で川下りしようとか、
うん。
黒田がその映画とか好きで、俳優とかで目指してる瞬間があって、
うん。
オーディションとか行ってたらしいんですよ。
うん。
そうやったらもう黒田主演の映画を作りたいって言ってるんですよ、今。
うん。
だからもう何でもいいから、なんか、やってほしいと思ってるんでしょうね。
うん。
ここまで思われるってなかなかないですよね。
まあ、数字取れるからね。
いや、みんな見たいし。
え？
いや、みんな見たいよ。うん。
え、だからみんな見たいでしょ？
見たい。だって、なんか、やっぱり、カリスマ性2な？面白いですもんね。
そう、だから動画で見る分にはすごく数字取れるから。
なんか、こう、方法がないのかってみんな思うんでしょうな。
ないんだろうね。もうダメなんだよって感じだな。
でもサードのむちゃくちゃな強さみたいなのあるじゃないですか。
はい。
ああいうのって、なんか一瞬の狂気がないとあの境地には無理やなっていうのはわかる。あれは、なんか捨ててないと無理ですよね。思い込みっていうか。
なんかね、だからもったいないんだよね。
維持できないですよね、あのレベルって。
あれが RTS なら。
いや、でも、RTS とかだって、 RTS とか特にそうやけど、活躍する時期短いみたいなことを言いますやん。
そうそう、短い短い。本当に2、3年とか。
うん。
でもその2、3年で何億って稼ぐから。
それに比べたら、梅原とかって延々やっててすごいなって思う。
うん。
でも梅原が時折こう見かける、なんかとんでもなく強いやつっていう話をするじゃないですか。黒田もそうやけど。はい、ああいうのに梅原がいつまでもやっぱりこう、思うのは、みんなやっぱり、凝縮して輝くから、とんでもない爆発力あるんでしょうな。その時、その時って。
てかもう、格ゲー界よりは、
うん。
もう、多分もう、本当にこの代で終わりよ。てか、梅ちゃんたちが害悪すぎて、早く引退してほしい。
引退したら多分僕ももう、
あんまり。だってもう、だっていない、いないじゃん。新しく聞く有名プレイヤーっていないじゃん。
いない。
でしょ？これ梅ちゃんたちのせいだからね。
いや、いなかったら多分、それ自体もないんじゃない？
だってでも、普通、さ、こういう業界って普通、どんどんどんどん新しい若手が出てくるじゃん。
それはその業界がちゃんと成立してたらの話ですけども、これ
してないんすよ。
してないもん。
最近ね。
梅原一人でやってるぐらいの勢い。
アジアの e スポーツ。
はい。
っていうのがやったんですよ。
はい。
アジアの e スポーツで大会開きましょうって。
はい。
日本以外でって。
はい。
ひどくない？
日本、なんで日本なの？
え？日本以外でやりましょうって。
ほう。なんで日本以外なのね。
え？
待てて。
あ、日本は e スポーツ弱いからじゃないかな。
スト5も入れたったらいいやん。サードも。
スト5は e スポーツになってないから。
サードは？
サードも。
ハーストーンは？
ハーストーンは入ってるけど、日本は弱いから。
そうなんや。入れたったらいないね。
まあ、やってる人が少ないからね。
いやー、でもそんなことよりも皆さん、西日暮里 VS 東西戦ですよ。二回転さんの実況。
豚さん行きましょう、一緒に一回。
え、西日暮里 VS に？
うん。
で、さあ、東西戦始めましょうか。大阪から参戦の豚をとかって言われんの。
そう。で、対するは、うん、沖縄から、てっちゃんが来てくれましたって。
あ、てっちゃんは結構、バーサスでも有名人扱いで。いや、
全然そんなことない。何回か言ったけど、全然そんなことない。そんな、有名人なわけがないでしょ。
投撃も出ましたって。
で、言えばね、最初にね。
うんうんうん、
俺が自分から言えばね。
そうそう、投撃経験者です。でもまあ、4ですけどって。いや、DJ やってみようと思って。
は？
え？
は？
で、DJ やってみようと思って。
DJ って、CDJ とか、まあさ、前のイベントとかの？
いや、違う、したため上とか、ジャックナイフマキシマムとかですよ。
まあ、やめえ。スパツ X の話、やめえ。
今、西日暮里 VS の話で、僕らの中で DJ って言ったらあいつじゃないですか。
DJ って言うから、クラブの DJ とかかなって思うじゃん、普通は。
スパツ X に決まってるやん。
スパツ X の DJ とかやめえやん、いきなり。
いや、だって今、西日暮里 VS 行こうっていう話になってましたやん。
フェイロンでいいよ。
いや、
剣でいいよ、剣で。
いや、剣はそんな、難しいし。
事故らしていこう。
DJ やろうかなと思って。
DJ は無理よ、余計無理。
え、なんで？
DJ って嵐キャラじゃないじゃん。
いや、だからコンボ練習しようと思って。
コンボ練習とか、ジャックナイフぐらい。
で、やるじゃないですか。
はい。
スパツ X の CPU 戦ってマッジ練習させてくれないですね。
うん。
なかなかコンボやらせてくれないですよね、コンピューター。何あれ？イラつくんですけど。
まあ、慣れると。慣れると。
ぼったちしてくれないじゃないですか、CPU って。
まあまあ。まあでも、慣れるとね。だって、絶対剣の方がいい。
そう？
だってジャンプ大パンチ当たったら昇竜烈波で。
そう？
うん。DJ のコンボとか、 え？
DJ。
コパコパ中キックとかでしょ？
いや、普通に最初は、大パンチで飛び込んで、
うん。
大パンチ
飛び込んで。ジャックパンチ、うん、マシンガッパーとかでしょ？
いや、ショーソニック、ショーソバットとか。
うん。剣の中足波動拳の方が簡単じゃん。
エアスラッシャー、ショーソバットとかそういう。
フェイロンがいいよ、フェイロンが。
フェイロンはスーパーで使ってたんですけども、X のフェイロン。
あ、じゃあいいじゃん、いいじゃん。今は X で相当強いよ、フェイロン。
X のフェイロンはなんか、そんな、なんか、やってて面白くない。
じゃあ、豚さん、いいキャラをします。
はい。
バルログ。
いや、だからバルログは、なんかもう全然。
コンボは、コンボいらないです。
面白くないか。
一回転ばし、ひょーって。僕らでも、もしかすると勝てます。バーサスで。
バーサスでね、フェイロンいて、結構いいこと。
多分いいところ出ると思うんですよ。バルログのいいところ全部出たなって、この対戦でって。
バルログ強いですもんね。
強いんですよ。いいところ出るんですよ、バルログの。
じゃあ
そういうバルログとか、バイソンとかダルシムとか抜きで、
うん、
その、スパツ X を楽しみたいみたいなキャラだと、
やっぱ DJ なのかな。
ガイル。
ガイル難しいもんね。
でもやりがいはあると思うんだよね。うん、今からやるにしても。やりがいはあると思う。
やりがいは
DJ よりはガイルがいいと思う。
DJ
よりはガイルかな。チュンリーは？
なあ、チュンリーね。
チュンリーめっちゃいいんじゃない？チュンリー最強クラスだし、やってて多分面白いと思う。
チュンリーっていう、ほら、キャラクターじゃないじゃないですか、自分自身。
じゃあ、剣でいいじゃん。
チュンリーを使ってたっていう実績がないじゃないですか。
じゃあ、剣でいい、剣で。
剣やったらなんかもうサードでずっと剣やってるから、なんか、ノイローゼになりそうなんですよ。
ああ。
で、しかも、X で剣使うってなったら、また黄色カラーとか選びそうなんですよ。
じゃあ。
そうなったらなんかサードが、サードなのか X なのか分かんなくなってきて、もう、頭がおかしくなりそうになるから。
やっぱそこそこ強くて、
うん、
戦えるキャラって言ったらやっぱじゃあ竜じゃない？
やっぱ DJ なんじゃない？
そうって。いや DJ、DJ 選ぶんだったらガイル選んでほしいよ。
消去法で DJ なんじゃない？
消去法だと、DJ 選ぶんだったらガイルでしょ。
なんか固くなり僕が DJ を止めようとしますね。
DJ 難しいもん。難しい難しい。コンボとかじゃないから、まず。
うん。
わかる？
いやー、わからんけど、なんか楽しそうって DJ って。
楽しいよ。
うん。
楽しいけど勝てないから変えるから、ブタオさんキャラ。楽しいのわかるんです。だけど、
そう
勝てないってすごく楽しくないから、格ゲーって。ここまで全部建前よ。結局、50円か100円入れて、
はい、
ゲームすると、
うん、
勝てば官軍みたいなとこがあるから、うまいとか下手とかそういうのじゃない、勝つんだ、みたいな。
あと、てっちゃん、ニンテンドースイッチ買ってみたらどうやろ。
そうなんですよ。
うん。
届かなかった。うん、
いや、だからあれは海外のなんか、むちゃくちゃうさんくさいやつでしょ。
アマゾンプロダクツの鮫島さんが、
はい。
ツイッターでね、
はい。
これ、どうみたいな。
どうじゃないよ。むちゃくちゃ安いやつでしょ、なんか。
うん。
ありえない。
1万円引きみたい。
もうその時点で出たばっかりなのに、それって。
いや、なんかあるじゃないですか、祭りって、たまに。
うん、ああ、花毛沢みたいなやつ？
そうそうそう。
で、乗るしかないって、このビッグ
間違えたり、担当者が。
で、ビッグウェーブに乗れると。
そう、乗るしかないって。
うん。結果は？
結果は、
はい。
届かず。
お金返してくれんの？
うん。返してはくれる。
ほう。
プライモーションで。ほう。ウルツやりたかったなーって。
まだ出てないじゃん。
でね。
うん。
ニンテンドースイッチが職場にあったんで。
ああ。
あの、ビンゴの景品で。
ほ
ー。で、触ったんですよ。
はい。
あのね。
はい。
コントローラーね。
はい。
純正になるとね、無理。
え、どういうこと？
めっちゃ小さい。
いや、まあ、それはそうでしょうけどね。
いや、本当に、いや、本当に無理なレベル。
え、何が無理なのゲーム機として無理なの
そう、ゲーム機として無理。難しい、難しいってレベルじゃないわ、あれ。
ゼルダとかみんなバンバンやってますやん。
あれは一人用でしょ。
うん。
二つ使ってるでしょ、コントローラー。
はい。あ、合体させたらな、そこそこっていう。
合体させたら、なんとなくいけるかなっていうぐらいだけど、
うん。
俺、あれって二つ分かれるじゃん。
分かれてなんか対戦ができちゃうみたいな。
そうそうそうそう。あれ、あれ、嘘だな。
で、あんなんで、あんなんで男性できるかって。
そう。あれ、あれ、あれね。
テトリスも無理？
テトリスはあり。
え、テトリスやったらできるのや。
できる。
マリオカートとかは？
はできる。
ああ。
スクリューがむずい。
え、ウルツにとって小さいってこと？
そう。
え、じゃあ、リアルアーケードプロを早く下がったらいいやん。
あるの？
だ、出るって。
出るの？
あの、ニンテンドースイッチ用リアルアーケードプロハヤブサ出るの決まってませんやん。
じゃあ、それが出てから買っても。
でも、肝心のウルツーがいつ出るのかがわかんないっていう、まだ。
いや、今月でしょ。
え、そうなん？
うん。
え、決まったの？
5 月の。いやいや、普通に。
え、マジで？
うん。
え、そうだ、リアルアーケードプロハヤブサも出るんじゃないの？一緒に。
そうだろうね。
でもそうなってったらあれですよね。スイッチとリアルアーケードプロ、ハヤブサのと、ウルツー買うっていう凄まじい出費になりますね。そして僕は、リアルアーケードプロ、ハヤブサ2017を買ったばかりやっていうのに、
うん、
スイッチよりも自体みたいな話になるのかな。対応してないっての痛いですよね。
あ、5月26日ですね。
あ、マジで？
うん。
じゃあまあ出て、ウルツをみんなそんなに熱心に対戦してんのかどうかを見極めてからで全然いいですよね。
いや、熱心に対戦するでしょ。
するかな。だからそれがしたら革命なんですよ。言うたら、キャラバランスが改められたやつでもう一度 X っていうか、その、ストリートファイターシリーズの最終作。
あるでしょ？ HD バージョンでしょ？
そうそうそう。だからあの、技とかが全体的にひどかった。バルログとかが弱くなったりとかしてるわけではないですか。
そうそうそう、そう。で、
豪気とか
弱かったキャラが強くなってる。
そうそうそうそう。弱かった、このスパコン何の意味あんのってやつがまだ使い勝手のいい感じになってるわけでしょ。
うん。
なったらもう一度スト2ブームあるかもな。
ウルツーだから持ち運びできると、う
ん。はい。でもリアルアーケードプロも持っていかんとね。
いやもうそれはもうオタクだからやめて。すごい、すごいオタクっぽいから。カバンからわざわざ取り出すんでしょ。
そうそうそう。
やろうねって。しかも俺だけでしょ。俺だけ、はやぶさでしょ。
そうそうそう。二台出したらやばくない？
二台出してくると、
うん。
ごくりってん
いや、あのね、世の中の、その今やもう親父と言われてる40代、50代とかで、
うん。
タッチスクリューとか超うまいやつとかがゴロゴロいるわけです、その辺に。
うん。
そいつらがやり始めるかも。
ね、ニンテンドースイッチって今めっちゃ売れてるしね。
めっちゃ売れてんの？やっぱり。
もうめっちゃ売れてる。
はぁ、あ。
サイトないもん、買いに行った。
じゃあ、ウルツできないじゃないですか。
いや、もう、ウルツが出る頃にはまた新しく行くんじゃないの？
あ、ネッタイムできるらしいですよ、どうやら。
できます。豚さん買います？
もし買ったら、てっちゃぎとウルツーでずっとやれるってこと？
やれる。しかもね、なんか俺ウルツーじゃなくて、ストツ HD のね、
はい。
あの、調整の動画とか見てたんですよ。
見た、僕も見た。うん。
あの、意外と面白そうじゃんって。
かなり、あれですよね、アレンジが激しいですよね。
かなりアレンジされてんなって。
うん、
やらんとわからんところあるんだろうけど、
うん、
剣の中キック投げはめはなくなったんだなっていうの。うん、
ああ。ほんでからあの剣があの、いろんななんか、 蹴りに化けたりとかしてたじゃないですか。イライラしてたじゃないですか。
そうそう、あれがなくなったっていうのは。あれはいい調整。
分かってんな、みたいな。やってたやつが、これ、
あ、いや、あと、サガットの、
はい。
タイガーショットの、あの、隙があんまりなくなって、
はい、はい、はい。
そうそう。で、スパコンも、
うん。
ちょっと拾いやすくなってるから、
うん。
やっぱ、黄金三信者だから、サガット使うのもありかな。
もう、さすがに、ねえ。うん、あとね、ハイパーひどかったか。
絵はドットがいい。
あ、ドットがいい。
うん、あのなんかね、
うん、
HD はね、なんか見た目がなんか嫌だ。わかります？
バイオレント剣使おうかな。
俺も使いたいわ。天皇さん、俺、何言ってるの、本当に。
バイオレント剣、ちょっと興味あるんですよね、実は。
俺もね。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、アセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクト、アセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。